業したい人を応援します。坂本のりひこのラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本のりひこが初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日のトピックなんですけれども、70歳定年法導入へ、企業が社員の起業など支援という記事が、ありましたので、こちらをご紹介いたします。こちらの方は、1月12日に、配信されている、日経スタイルさんの記事になります。内容なんですけれども、企業に70歳までの就業機会確保への努力義務を課す、高年齢者雇用安定法の改正案が通常国会に提出されると。いうようなことで、記事が書いてあります。具体的には、60代の働き手を増やして、少子高齢化で増え続ける社会保障費の支え手を広げる狙いがあるということなんですけれども、定年延長だけではなくて、これすごいなと思ったんですけど、再就職の実現や企業支援などのメニューも加わるのが特徴だということで、高年齢者雇用安定法の改正案が、通常国会に提出されるという記事が、ありましたので、こちらを取り上げてみました。こちらの内容につきまして、坂本先生、よろしくお願いいたします。
企業でね、やっぱりもうこれから今、高齢化社会っていうふうになってるので、70歳までのね、就業機会ということで、もう本当にどんどん年で、もう60歳で定年して、その後余生過ごすみたいなのは、もうかなり、古い話になっちゃったなっていうところですよね。やっぱり60、超えてくると、もう一度再就職っていうのもあるんですよ。うちにもね、結構来られたり、50代の方で結構来られたりするのが、将来、もう60超えてからは自分で何かやりたいっていうふうな形で学びに来るっていう方も非常に多くて、やっぱり、サラリーマンしかされてないと、やっぱり企業に大事なものとかね、ポイントを学びたいということで来られる方もいるので、そういうのが、国も後押ししていくっていうのは、非常に、いい傾向なのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。実際、坂本先生のところもそうだと思いますし、沖縄ですと、今ご縁いただいている桜坂市民大学さんの方での、私がさせてもらっております、企業副業の成功の秘訣講座の方でも、やっぱりそのアラフィフって言われる世代の方はやっぱり多いですね。で、皆さんおっしゃるのが、定年した後に、収入っていうのはどうしても心配になるんですけれども、その際に、せっかくだったら自分が好きなこととかやってみたいことで、収入を得られるように起業や副業を挑戦してみたいっていう方は、やっぱりすごい多いですね。
やっぱりそういう方がね、で、やっぱしっかり、やっていけるために、こういうね、国としても制度として、後押ししてくれるっていうのはすごく心強いのかな、というふうに思いますよね。で、そういう方がね、50代、60代の方って、やっぱり経験値がやっぱりすごくあるので、やっぱその経験値を活かして、新しいビジネスだったり、作っていくっていうのは非常に、ある意味若い人より有利な部分。すごくあるんで、体力的な部分はね、ちょっとどうしても若い人に負けちゃう部分もあるんですけれども、その経験値っていうのは非常にあるので、そこからね、新しいビジネスっていうのも、今後生まれてくると非常にいいのかなっていうふうに思いますよね。
その経験値を生かすっていうところなんですけれども、桜坂市民大学さんの方にお見えになる方に伺ってると、僕も坂本先生からいろいろそうやって指導いただくんで、皆さん、経験がある分だけ、人生経験がある分だけ経験値があって、その分、有利ですよっていうふうにお話はさせていただくんですけれども、皆さん、幾度に本当ですかっておっしゃるんですね。
そうなんだ。
多分、そういうふうにご自身のことを捉えたことがないというかですね、言い方あれですけれども、 平均的な人生経験なんで、
うん、
こう秀でてるものがないっていうふうに、まあ、うん、いうふうに思ってらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけれども。
はいはいはいはいはい。でその辺はですね、まあみんなやっぱね、自分の人生は、平凡だって思ってる人すごく多いんですよね。
多いですね、はい。
で、僕は思うのは、平凡な人生を送ってる人って誰一人いないなと思ってて、やっぱり皆さんそれぞれの人生の中でいろんなドラマがあったりとか、してると思うんですけど、ただ目に見えてね、なんか例えば途中で大きな交通事故に遭っちゃったとか、病気したとかっていうのがない方もいらっしゃったりとかもするんで、ね、目に見えてそういうのがないから平凡だと思うかもしれないんですけど、ただ仕事でいろんな経験をされてて、で、その経験っていうのが、やっぱりオンリーワンなんですよね。例えば、たまたま経理の部門に配属されてて、それは30年続けたっていうような方とかも、別にそれはたまたまかもしれないんですけど、やっぱその経理の分野で30年やったっていうのは、その、誰にもない経験なわけですよね。私もその経験はないですし、だからそれをもとに何かビジネスを作ったりであるとか、そういうのを発想していくと、いろんなアイデアが出てくるなっていう形は非常にあるんで、そういった自分の人生をもう一回見直すっていうのは非常に大事かなと思いますね。
そうですね。まあ、実際に今っていう、まあ、経理畑っていう例がありましたんで、思ったんですけれども、多分その、まあ、会社の数だけ多分その経理部門の方っていらっしゃると思うんですけれども、よく聞くんですけど、経理の人に経費の精算の書類を持ってくるときに、経費の精算書にその持ってくる人の人柄が現れるみたいなことを聞いたことがあったんですね。それすごい面白いなと思った話だったんですけども、ちゃんとコンスタントに期限を守って持ってくる人もいれば、そういうのを守らないで持ってくる人もいれば、手書きの書類のその字を見るとその人の性格とか、今の心境とかが手に取るようにわかるっておっしゃってた経理の方がいらっしゃったんですね。そういう方に話を聞いてみると、いや、全然平凡ですよっておっしゃるんですけども、全然その話一つとっても、全然そんなことないと思ったんですよ。
ですね。
まあ、仮にその方が本を出すとしたら、なんか、経理をやってると、経費精算の書類でその人の人生がわかるとか、そんなことも書けると思いますし、まあ、長く、働いてた日常の中で、結構こう、読み手や聞き手を引きつける、まあ、大きなドラマではないかもしれないんですけれども、まあ、オンリーワンの、読み手聞き手を引きつける経験っていうのはすごく蓄積されてるんだろうなっていうのは今すごい思い出したんですね。
そうですね。いや、すごくそういうね、他に変えられない経験されてる方って非常に多いと思うんですけど、ただ自分で自分の経験の価値に気づいてない人はこれもまた多いんで、で、僕、やっぱおすすめしたいのが、特にそういう50代60代の人は、自分史をね、一回全部自分年表ですねを0歳から書き出してほしいんですね。0歳から今の年齢まで、どんな出来事があったかを、全部書き出してほしいです。で、まあ、1年ごととかでもいいんで、書き出して。で、それで書いていくと、多分ね、忘れてるようないろんな出来事がね、出てくると思うんですね。で、そこで楽しかったことが辛かったとかも含めて、で、それを書き出していくと、自分の人生の経験っていうのが、目に見えた形で見えてくるので、自分の経験の整理というか棚卸しになるんで、そこからどういうことをやっていこうかっていうのを考えられるんで、それはぜひやっていただきたいなと思いますね。
そうですね。ちょうど今期から始まった桜坂市民大学のワンコイン講座っていうお試しの講座にお見えになった方と、まあ女性がいらし、何人かいらしたんですけれども、ちょうどそういうようなお話が実際にありまして、ですね、その方は、たまたま、松江区っていう、そういうものの資格を取って、ご自分でも、ビジネスをできる資格を取られたけど、まあ、お勤めもされてるので、お勤めもされてるし、あまりその自分でまだビジネスを大きくやりっていうつもりもないんで、ご家族とかお身内だけにこっそりちっちゃくやってたらしいんですけれども、それを、なぜその方がしようかって思ったかっていうと、その方の、その、お身内の高齢者の方が、なかなかこう、外に出たがらなくなってしまって、で、その外に出たからなくなってしまったのは、億劫だっていう理由みたいなんですけれども、それを、外に出ないと体も弱っちゃうんで、出た方がいいよって、口で言ってもなかなか動いてくれないんで、まあ、女性の、まあ、おばあ様だったんで、松江区とかで綺麗にしてあげてたら、外に行きたくなるんじゃないかと思ってやってあげたら、本当に外に行くようになって、 いろいろ元気になって歩き回って友達も増えて、もう今ではそのコミュニティを作るようになったとか。
すごい。
そうなんですよね。でもそれってそれを本人の方が、そうそう、そういえばこんなことありましたっていう風な感じでおっしゃってくれたんですね。ついさっきまで忘れてたらしいんですけれども。だからその、今先生言われたように、その、ご自分の経験の棚卸しとかすると、結構そうそう、そういえばっていう価値にやっぱり気づくんだなっていうのありますよね。
ありますね。で、自分でももう忘れちゃってたりとかするので、改めてその、毎年1年ごとにこういう出来事あった、こんな出来事あったとかっていうのを書き出していくことで、結構思い出されてきたりとかするんですよね。で、その中で自分の経験の中でどんな価値があったのかっていうのを見ていくと、いろんな気づきがあったりとか、あとまあ結構ね、子供の時には実はこういうことやりたかったなっていうのが、またそれを大人になってからね、自由になんか選べるフェーズになった時に、まあ、それを選んでいくみたいなのもあったりとかするんで、自分史書くのは非常におすすめですね。
ありがとうございます。今日はですね、トピックとして70歳定年法の導入ということで、まあ、特に50歳、60歳の方が起業を志す際に、まあ、ご自身の経験を活かしていただくと。まあ、そういった時にはご自身の経験を棚卸しして、ご自身の経験の価値に気づいていただくということが、まあ、有効ですよということを教えていただきました。では続きまして、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せられているご質問なんですけれども、まあ、企業に興味はあるんですけれども、やりたいことが見つかるかわかりませんと。こういうご質問が寄せられておりますので、まあ、このご質問についてご回答の方をお願いいたします。
そうですね。まあ、やりたいことが見つかるか不安っていうのは、結構あると思うんですよね。特にこれから初めて、まあ、起業される方っていうのは、まあ、そのあたりも非常に不安を感じる方多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これやりたいことが見つかるかっていうところはですね、皆さんどういう不安を感じてる感じなんですかね。
ですね。例えば、やりたいことで起業したらいいですよって、こちらがお話ししたときに、じゃあそのやりたいことが、パッと思いつかないとか、考えても思いつかないっていうことのようなんですね。で、まあ、ちょっといろいろお話を聞くと、やりたいことって言われて連想することがあるけれども、それをビジネスとして取り上げていいのかっていうのが、考えたときに、自信がなかったり、ピンとこなかったんで、結果、消去法にしていくと、やりたいことがないですと。まあ、それはやりたいことでビジネスになりそうなことが思い当たりませんっていうことなんですけれども、はい、やりたいことが見つかりませんということ
です。そうですね。それ結構あるなと思います。そもそも本当に何もやりたいことがないのか、あとは結構あるのが、これやりたいんだけど、おっしゃるようにこれビジネスになんないなと思ってすぐ諦めてるパターンですね。
そういう方が多い感じがします、
ね。で、多分ね、ほとんどそれなんですよ。
はい。
なんか自分で、これはもう売り物にならないとかビジネスにならないって決めちゃってる。で、僕は多分ね、9割くらいそれなんじゃないかなと思います。
そうですね。
で、本当にやりたいことがない方って僕は、まあね、人によると思うんですけど、実は少なくて、これやってみたら、そうなん、どうやってビジネスにして、そう、ビジネスの仕方がわかんないとか、どうやってお金もらっていいかわかんないとか、うんですね。あとは、もう一個多いのが、その好きなことはやっちゃいけないって
思
って
る。あ、多いです、はい。
うん。いや、それは趣味だから、これは商売じゃないですからっていうのをもう、すぐ言ったりするんですけど、でも好きなことをどうやったら商売にできるかビジネスにできるかを考えていくっていうのもこれも企業の一つの考え方なので、やっぱそこをちゃんと許可を出してあげるというか、まあ、それが非常に大事かなっていうふうに思いますよね。
というと なんて言うんでしょうね、こうビジネスの作り方がわからないとか、そういう質問なのかなっていうのは、本質的なところを見ると。
そうですね。そこも大きいと思います。やっぱビジネスにどうしていけばいいのか、ね、ビジネスモデルがそうだし、どう広げていけばいいのかもわからないし、っていう形。で、あとそもそもそれを本当にやりたいかっていうのも当然あるんですけれども、なんで、そうなんですよね。結構自分で可能性潰してる人がいて、で、じゃあその人がすごいビジネス経験がある人だったらいいんですけれど、皆さん自分がビジネス作ったことないんだけど、自分でもう無理って決めてる。 うん、例えば百戦錬磨のね、なんかもう大経営者みたいな人が、これは事業化は無理だっていうんだったらまだわかるんですけど、そうじゃないのに自分で可能性潰しちゃうっていうのはすごくあって、なんかそうですね、なんかいい例がないかなと思いながら、こうね、自分が、そうだ、一人ね、この方も年配の方なんですけれど、うちの、リシザイドの会員さんで、飯島さんという方なんですが、もう65歳の方なんですね。で、経営者での方なんですけど、まあ IT の会社をやってるんですけど、まあ IT の会社散々やってきても、もう自分 IT は嫌だってなって、で、今取り組もうとしてるのが、ドローンの、を事業をやろうと思ってやってて、で、ドローンも最初はもういろんなビジネスアイデア考えたんですね。なんか介護のやつやろうかなとか、なんかいろいろ考えたんですけれども、まあ結果的に、その飯島さんはもともと好きだったのが、紙飛行機みたいなのを作るのが子供の頃好きだったんですね。縦で作った飛行機みたいなのってありますよね。なんかゴム動力で動くみたいな。あんなんがすごい好きで、子供の時作ってたの経験があって、で、それを思い出して、自分、じゃあ今だったらそれがまあドローンだなと。それをなんか、まあ IT がわかるんで、まあプログラミングとかで動くようにしたらなんか面白いんじゃないかみたいな感じで、今やって。で、まあ、で、ドローンはただちょっとまあ規制が結構今厳しいんで、なんかドローンで作った映像を、なんか撮った映像をなんか映像展でしようみたいな感じで今言ってて、もう今度4月、3月か4月ぐらいにそれの展覧会みたいなのをちょっとやろうみたいな感じで今企画して動いてるんですけど、はい。なんだろうな、そういう、自分の、なんか好きだなと思うやつを、で、まあそれもまだね、ビジネスとしてどうなるかわかんないんですけど、まずは一回世に出してみるっていうのはすごく大事。うん。で、まあ、何回とか場所借りるぐらいなんで、場所代さえ払えれば、そんなにリスクもまずないので、うん。でもまあ自分がやりたいことをまず形にしてやっていって、で、それをまあどうね、収益化していくか、その後考えていけばいいんですけど、自分がまずやりたいと思えることを、で、あと楽しいと思えること。
はい。
で、私、起業って僕、一番人生で楽しいことだと思うんですよ。自分がやりたいことが形になるし、それを一日中やってていいわけですから。うん。だから、その楽しいのをまあ形にしていくっていうのが、まあ、一番いいのかなと思いますよね。
うん、まあ、そうですね。しかも、お客様に喜ばれて、なんか収益にもなるわけですから。
そう。人に喜んでもらって、お金ももらえて、自分がめちゃくちゃ楽しくてっていう。なんかもう、ね。それ以上のものないんじゃないっていうふうに思って
る。こんないいことは確かにないですよね。
うん。うん、そうなんです。だから、その、まあ、本当にやりたいことが見つかるかっていうよりも、その、自分がそもそも本当に何やりたかったのか、で、ビジネスにするのを、まあ一緒にね、まあ、まあ自分一人で分かんないときは、まあ私たちみたいな専門家を活用していただいたりとかっていう形で一緒にやっていくっていう、まあ、そんな感じですかね。
ドローンの事業なんですけども、もともと写真を撮るっていうことが、はい、あったわけじゃなくて、ドローンをどうやって活用したらいいかって考えたら、その写真を撮るみたいな話があったんですか？
写真というか映像ですね。ドローン撮った映像を、まあ、映像を見せる、まず展覧会みたいなのやろうっていう。まあ、だから動画を流すので、まあ、モニターがなんかいっぱいいるんですけど。うん。まあ、でもそういうのを、まあ、やってみようみたいな感じですね。
そうですか。多分ですけど、需要あるなと思ってて、
はい
はい。はい。まあ、実際沖縄でですね、そういうのあるんですね。
うん、すごい。
はい。ですね、まあ、アクティビティの、海辺のアクティビティの、それを楽しんでる方々を、こう、ドローンで撮影をして、その動画をプレゼン、まあ、販売するというか。
はいはいはいはい。
ですので、多分、その、ドローン、まあ、好きなドローンで、まあ、その映像を撮って、まあ何らかしらのビジネスにするっていうのは、なんとなくまあ前例はあるし、
うん。
はい。多分その沖縄じゃなくてもそういう、まあ観光地になるかどうかはちょっとわからないんですけれども、需要はあると思うんですよね。
うん。
多分ですけど、いろいろこう勝手にこう拝察をすると、ドローンの事業ってなかなか個人でやろうとすると、まあビジネスっていうよりもなんかまあ趣味の領域というかです。多いなと思う方が多いような気はするんですけれども、まあ実際もう沖縄でビジネスとして多くのお客様に喜ばれている方もいらっしゃいますので、要はそれをどうやって活用したらお客様に喜んでいただけるかっていうところを考えると、なんとなくやりたいことがビジネスになるっていう、感じかなと思ったんですね。
そうですね。なんでまあ、本当それをね、実現できるのがビジネスですし、なんだろうな、 自分で消すのをね、止めてほしいんです。自分でいきなりこれ売れないとか、これダメだとかって、で、大体ね、なんか、これ、誰かが言ってたんですけど、夢を諦める平均時間っていうのがあるらしくて、
はい。
で、それがなんか、0.2 秒らしいんですよ。
早いですね。
うん。だから、あ、これやりたいと思ったら、あ、でも無理だって言ってすぐに自分で諦める人が多いらしくて、お金ないとか、うん、なんかわかんないとか、やり方がわかんないとか、なんかいろいろそんなんでやめちゃうんですけど、だからやりたいなと思って、そっからがスタートなんで、それを否定するのをやめてほしいなっていうところですね。
まあ、例えばその、本当に 0.2 秒でっていうのもすごいなと思うんですけど、うん、まあ、例えば、これやりたいなと思っても、なんか自分には経験がないとか、時間がないとか、実力がないとか、うん、スキルが、上には上がいるから比較するとないとか、なんか多分できない理由って探すとたくさん出てきちゃうと思うんですよね。
いくらでもありますね。
そうですね。うん、ただ実際にそれをこう、ない理由よりも、できる理由を自分でこう探していくっていう、その気持ちの切り替えっていうんでしょう
か。そうですね。で、まあ、それを、ね、どうやったらできるか。で、そのためにやっぱ仲間が大事で、周りに否定する仲間人ばっかりいるとですね、すぐ潰されます。
ああ、そうです。すごく思います。わかります。はい。
なんで、周りに、そんなの無理だよとか、そんなの誰がやるのとか、そんなお金どうするのとかって、周りの人も大事で、周りに自分を認めてくれるとか、それ否定しない人をどんだけ置けるかってすごく大事です。
そうですね。それすごく思います。しかも、言ってる方って、まあ、悪意がないっていうんでしょうかね。
うん、
無意識のうちに、こう、条件反射的に無理だよとか、
うん、
まあ、悪意がないのはわかるんですけど、うん、言われた方は、それをきっかけに、こう、弓を潰してしまったりですとか、うん、なんか、どうせ自分なんかって思う癖がついちゃうとか、
うん、
結構、悪意がないからといって、安易に発してはいけない言葉を、まあ、自分も、自戒も含めてなんですけれども、やっぱり言う人っているなっていうのは思うんですよね。
いや、多いですね。で、それが悪気なくやっちゃってるんで、困るんですよ。
はい、
うん。だ僕も注意して、だから、僕は無理とかできないとか言わないようにしてるんですね。
うん。
うん、すべての人に可能性があると思ってますし、まあ、それを伸ばしてあげたいなと思うので、うん。なんで、やっぱり自分の可能性、自分で潰さないでほしいし、周りの人にもね、潰されないように、やっぱそういう、自分を認めて、会える、成長し合える仲間が周りにいるかどうかっていうのは、やっぱりすごく大事かなと思いますね。
はい。いや、でも本当大事ですね。すごく思いました。はい。
はい。
はい。ありがとうございました。今日の、Q&A の方は、まあ、やりたいことが見つからないという方に対してのお答えでした。まあ、ないということをですね、まずご自分でご自分の可能性をこう、しっかりとこう認めてあげるということと仲間が大事ということで、まあ、やりたいことでビジネスに、を作ってお客様に感謝されながら収益を得ていくということを、まあ、教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。